常なし。
はい、どうも。
はい、この番組は劇 26.25 段に所属する男子3人がお届けするポッドキャスト番組です。三者三様の切り口でまあ様々なジャンルのことを、ね、はい、語り合っていこうというってことで、
そういう番組、
はい、今回も始まりましたが、
はい、ただ今日は違うんですよね、いつもと。
まあそうですよね、
はい、
まあ実は昨日、
昨日ですね、
下北沢
15回公演、こちらの木村真理子の消息、無事に終演いたしまして、
はい、
今は次の日でございます。
はい、で、まあ片付け、まあ残、はい、残作業ですね、
はい、
ちょっと一息つきまして、
まして、
まあ、収録してるところですけど、
はい、
はい、あ、自己紹介まだしないんですか。
はい、どうも、劇 26.2 号団の、目指している俳優は、トニーレオン、杉本秀人です。
どうもトニーレオンって微妙ですけど、まあまあまあ、はい、劇 26.25 弾の、長尾長幸でございます。小林薫に似てるって言われてすごく嬉しかったです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ああごめんなさい、ちょっと僕らだけ喋っちゃいましたけど、
は
い、
どうです、今日はねスペシャルなんで、
いやちょっと待ってください、その前に25男子3人ってことで、
は
い、もう一人呼び込みましょうよ。はい、どうぞ。
2号団の、宮越圭です。憧れてる俳優は渡辺謙です。よろしくお願いします。
渡辺謙ですっていうのは渡辺謙さんじゃない
ですか。あ、渡辺謙です。
あ、了解です。
すいません、失礼しました。
どうも。
いいよいいよ、声出てるな。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでした、まあ、簡単にちょっと話してもらうと
出てるな声が。
でもやっぱりちょっと、はい、こうすごい楽しい公演だったので、もっと長くやりたかったなっていうのが、
うん、どうですか、疲れてませんか。
なんかもっさんちょっと疲れてる感じじゃないですか。
じゃあ若干打ち上げでちょっとはしゃぎすぎて声がしゃがれてるだけです。
いいんですかそれで。
いいんですけども、
やばい、これは危ないんで私はまとめますけどちなみに私もちょっとあの照明で目をやっちゃいまして、今すいませんサングラスをしてますが、あのこれがちょっとラジオというかね、ポッドキャストの番組なの
で、ね、
それがなんか伝わらないのは申し訳ないんですけど、あのサングラスだけかけさせてもらってます、はい、申し訳ないです。
本当にしてます。
うん、ということで、うん、でまあ、うん、今日はね、うん、まあいろいろ普通のコーナーとは違うこともありえるよということで、
はい、
皆さんあの最後まで、うん、聞いていただけたらなと思います、はい、どうぞ、優しい気持ちで聞いてください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
君原真理子の総督バレリオンデスペシャル。
はい、ということで、今日はですね、いつもの進行とはちょっと違う形でお送りしていきたいなと思います。
はい、
はいはい、杉本どうぞ。
まあ、スペシャルゲストがね、いらっしゃってるんですよ。
ゲストと言えるんですか。
いや、言えると思いますよ。
はい、
君原ゆめ子の消息にてご覧になった方は分かると思います。君原ゆめ子役をやっていただいた、歌がお上手ですね、この方は。
はは、は
本当にびっくりします。
はい、どうぞ、名前言ってください。
リサリサ
どうも、こんにちは、よろしくお願いします。ちなみにですね、公演のタイトルは君原ゆめ子の消息ではなくて君原真理子の消息ですね。
え、私今君原ゆめ子って
言いました、はい、私君原ゆめ子役やらせていただきました。リサリサです、よろしくお願いします。
お願いします。もう一人いるということで、はい、はい、
そして今回はね、子供まさみ、まさみの子供時代と、うん、ドラマの方の綾子役をやっていただく変幻自在女優でございます。あ、渡辺明子
どうも、
第
2号団の渡辺明子です。ちょっと杉本さん、せっかく紹介していただいたんですけど、何ですか今のガラリ具合をちょっともう何にも分かんない。
悪気はないんですけども、はい、本当に申し訳ないです。
お願いしますよ。
もう素敵なね、はい、ゲストがいらっしゃってるんで
素敵かどうか分かんないですけど、
身内ですよ、まあま
あ、要はね、まあまあまあ、あの5人で
いないんです。
そうそう、まあまあ5人で
恥ずかしながら、
はい、疲れた体をね、
そうなんですよね、
体に鞭打って
ファミリー
やっちゃいましょう。ファミリーとか言わない言わないというね、ことで
今日はファミリーが出ます
ね。そうそう、で
これ伝わんないから、
お伝えしていこうかなと思ってます。
はい、
ということで、
そうですね、
はい、ということで、まあね、
うん、
あ、
大丈夫ですか。
はいはい。で、今回、
そうですね、まあぜひ
まずはね5人揃ったということで、はい、皆さん、お客様にね感謝の意を、うん、ということで、
私実はあそこの場面、場面はああいうことがあったんだよみたいな、
まあそれは一旦大丈夫ですか。まずはお客様にちょっと伝えたいことがありますのでということで、僕たちに
大丈夫ですか、レギュラー陣、
はい、どうぞ。今回、満員御礼スペシャルということで、 お客様ご来場誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
一人だけ杉本が先走って、なんかお客様にありがとうございました、もう伝えずに何かその伝え他のこと行こうとしているので、私怒ってます。
私怒られてます。
はい、
動揺しています。
ということでね、満員御礼スペシャル、ね、普段なかなかこう見てるお客様には表の方しか、うん、伝えることできないんですけど、裏で何があったとか、うん、まあ、稽古から本番に向けて あの流れの中でこういうトラブルありました、うん、こういう面白話あったんじゃないかっていうところをね、うん、みんなでちょっと思い出しながら語っていこうかなと思います。
すご
い。
なんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、そういう風に裏話していきたいなっていう感じあるんですけども、早速どうですか、何か思い出す話で、
う
ん、
私からじゃあいいですか。
はい、
杉本出ちゃいますけども、
どうぞ。はい、
今回の舞台に、まあ、消え物って言うんですけど、
はい、
消え物ってどういう意味ですか。
もう食べる人が食べたり飲んだりするものの道具なんですけども、
はは、舞台用語ですよね。
はい、そうめんがね最初に出てきた、
食べたかった、
はい、まあ、割と重要なシーンだと思うんですけど、
もうしっかり皆さんにも食べていただいたんですけども、ちょっとそうめんを、まあ、用意したのが実は僕で、そうめんをですね、まずもう、
しかもただのね、そうめんじゃなくね、
ただのそうめんじゃないです、もう しっかりとしたそうめん。
そうめんの種の話してんじゃねえよ。
すいません、ちょっと入って言いながら
も、アルデンテに茹でてますみたいな、そういうことですか。
いや、すいません、ちょっとポカッとしたから入って言っちゃったんです、すいません。
ごめんごめん、
そうめんをね、まあ僕は用意したんですよ、
はい、
もう準備の段階も家で茹でて、僕実家あるところにあるんですけど、
はい、
茹でてもう劇場にタッパーに入れて持ってくるところから始めて、ね、
はい、
劇場に着いて桶に水代何なりを仕込み、
はい、
で、まあ、黒いものたわしが入ってて、あ、まあ、汚れていると、うん、中のそうめんが、うん、
はい、
台本上にね、どうやって表現するかということになって、
はい、
まあ、試行錯誤の中最終的にあれ何だと思いましたか。
お、クイズ形式でいっちゃいますか。あ、これクイズ形式でいっちゃいますか。
僕ら知ってますからね。
気になってる人、気になってる人多いと思う。
います、そうそうそう、うん、いたよね、
うん、結構聞かれる、うん、
もうあれいろいろ試したんですよ、
なかなかね、稽古中
と黒蜜とかね、うんうん、なんか味のも、
え、味のも、
あれです、黒いあの海苔です。
ご飯
でみたいなのがね、そう試したんですけど、あれは実は黒ごまの、
あ、正解言うんですね、もう。
すみません、黒ごままでした
よ。全然いいんですけど。
クイズ形式ではないということで、よろしいです。
全然いい、全然いい。
ヒントです、今の。ヒント。
黒ごまのまで。
黒ごまの。
はい、じゃあ三択ですか。
黒ごまの、
はい、1番。
黒ごまの、黒ごま、1番。
まま。
2番、黒ごまの、
はい、
ペースト。3番、黒ごまクリーム。これ違い分かります。
おさらいしましょうか。1番
黒ごま、
2番黒ごまのペースト、3番黒ごまのクリーム。シンキングタイム。はい、ということで皆さんちょっとお考えいただけましたでしょうか。
はい、
大丈夫でしょうか。
じゃあ正解の方を、はい、トコトコトコトコトコトコ、
もうちょっとほぼ言ってましたけど、
じゃん、
黒ごまのクリームです。あのパンに塗るようなやつなんですけど、
はい、
あれがちょうどいい塩梅で、こうすくった時にですね、はい、そうめんをあんまりね、黒さが残り、塊が残り、
でもあれって割とそのもう舞台上にもうすでにあったじゃないですか、
はい、そうですね、う
ん、だからあれはな、例えば時間何時間前に用意してたとかそういうのはあるんですか。
もう実はやはりお客様が入っていただく、その
そうなんですよね、お客様からも見えてるんですよね、
見えてる場所にあったんで、はい、もう約1時間前にはもう用意してその場所に置くんですけど、なのでどうしてもそのペースト、じゃあクリームが、黒ごまのクリームが
正解はクリームなんですね、はい、
が水に浸りすぎると溶けてしまうと、溶けてしまうと、すくっ、そうめんをすくった時にうまくこう見えないと、黒さが、
うん、
ということでもう工夫して、私 ロビーの劇場のロビーの端っこで一人、
はいはい、
そうめんをちょっとこうそうめんで壁を作るっていうんですかね、この、
はあは
あ、高さを出してですね、その上に黒ゴマのクリームをスンスンスンと、
はい、
その黒ゴマのクリームも、はい、冷凍庫で冷やした、
はあはあ、
カチカチ、
そうだったんだ、
しっかりね、私も
冷蔵庫じゃなくて冷凍庫で冷やしてます、
それでも完全にカチカチにはならないんですね、
ちょうどいい塩梅なんです、ちゃんと時間を計算してるんで、はいはい、私もう一回もうやったんで、うん、いろいろ、
はい、
さすがのっさん、
はい、そこの上にそうめんをきれいに黒消すようにかぶす、隠すようにそうめんを、はい、うん、乗せるんです、
はい、
大体、2から3
何が2から3ですか、
そうめんをその黒い
2、3本ってことでいいんですか、
2、3本
あ2、3本、
黒ごまを隠すために、うん、そのそうめんを乗せすぎるとまた溶けるんですよ、その重さによって、
なるほど、
はいはい、っていうのはあるので数本乗せ、たわしにも数本乗せ、
はい、
っていう、あの並々ならぬ実は繊細な僕の苦労があって、
はい、
で僕あのシーンで実は一番近くで見ていて、
はい、
まあ救う人が救った時にですね、
僕とかですよね、
はい、長尾さんとかが救って、
はい、
よしよしって食べる時に、はい、ちょっとお客さんの反応をこうちらっと見ながら、まあ、出来栄えを見てお客さんがこう、あ、何かなと思ってるなって思うと私は嬉しかったです
その裏方とな
んか舞台にいるの
喜びというか、
はい、
なるほど、あの苦労してやったよと思って、
いや、お疲れ様でした。いやだって苦労してましたよね、うん、稽古の時にあのそのごまのペーストかクリームか知りませんけど、
う
ん、が溶けちゃって、
ね、
なんか全然あの黒く汚く見えないねって言って
ね、
かなり演出の方からも言われてましたし、
うん、もう時間と硬さとね、
うん、
ということで、うん、やりましたという、
いやだいたい元々でもまあちょっとまだそうめんの話引っ張ると、まあ台本書いた杉田さんが外書きでまあちょっと黒くなんか濁ったそうめんをみたいな、もともとなんか最初あれイカスミ使えばいいんじゃないのみたいな話になってて、いやそれねえだろみたいな、
いろんなん出ましたよね、
まあ、出た、ね、臭いし、
だ歯に残っちゃうって、じゃあね、
じゃあ練り込めみたいな話になって、いや練り込めみたいな、
もうほんと試行錯誤です
よ。で最終的には何に落ち着いたんですか、
黒ごまクリームです冷凍庫で固めて
なるほどね
でした、
そうかそう、いやで台本の話でちょっと今思いましたけど、もともと台本ね、こうなんかいろいろとこう、はい、あの定あの稽古やっていく中でこう、ね、はい、カットしていったりとか、はい、なんかそういうのがある作業をねやるんだろうけど、
うん、
でもともと K の
宮古市 K ね、
はい、今回もあの DJK 宮古氏が、うん、まあ、音楽にね精通してるってことで、
うん、
あの杉田が歌わせるっていうシーンを作ったんでね、はい、
そうですね、
伊沢ちゃん役、
伊沢ちゃんはどう、何の職業の人だったんですか、
うん、こう人気の人気歌手
当時の
歌い手さんの役だったんですけども、でそこでこの歌うと、
うん、
歌を歌うんですけども、
はい、
でまあ私個人的な、
うん、
あのことなんですけども、はい、歌があんまり得意じゃないんです
よ。ああ、はいはい。
いかんせんね。
はい、いかんせん、
どうしても
。そんな自信がないと。
あの、自信がなかった。
うんうんうん、
自信がなくて。
はい、
で、それでこう。で
もね、歌うってさ、杉田さんが聞いたらさ、歌いますって言ってたよ。
私もそれ思い出した。
早くこと早めに言ってもらえれば、言ってたよね、みたいな。
ああ、歌うんだ、俺も歌いたかったなと思ってたから。
あ、そうなんですか。
まあまあ、一応そう
です。あ、へえ。
で、
まあまあそれはちょっとまあちょっとすいませんって思っちゃいますけど、ま
あシーンがあったんだ
ね、あって、で、まあそのリンゴの独り言っていう曲を一番私が歌う予定だったんですけども、
二番三番が、
あれ、まあリサリサがね、
夢子屋のリサリサとこう入れ替わって、こう世界がスイーって変わっていくようなイメージですね。
演出、まあ最初はね、そういう演出というか、まあそういう流れだった。
そうですね。が、まあいかんせん私の音が取れない、
うん、取れなかったね、
はい、
うん、
はい、音が取れず、
はい、
で
ちょっとごめん泣いてる
思い出した
ちょっと、
うん、ごめんごめん、いい
ちょっとい
い、ごめん、
ね、まあ皆さんちょっと伝わってないんで、まあちょっと、
は
い、
そうそうそう、まあ、説明するとね
何があった、何があったんだ
そう、
まあ取れないと、
で杉田さんに言われたよね、
それで
もうどんどんね、だから短くすると K の歌う部分短くするぞって言われて、もうリサが歌う部分がどんどん長くなるよって、うんう
ん、でそれ で最後稽古が終わりましたと、
ね、
で解散しました、
う
でこうあゆみさんのところにこう、うん、すいません、あゆみさん、
うん、
もう ワンチャンください。
うん、ワンチャンとか言ってる。
もう一回、すいません、ワンチャンお願いします。
言ったよね、
ワンチャンって。
ワンチャンって言っちゃったよ、そうだけど。2
日ぐらい流行りましたよ、ワンチャンって。ワンチャンみたいな。
ワンチャンあるんじゃねえか。
ネコバで流行った、すごい流行った。
それはスイドもちょっと半笑いで、ワンチャン、ワンチャン言うわ。
え、ワンチャンみたいなこと言ってた。
確かに。ワンチャンくださいって言ったところ。
そうそうそう。もらったんでしょ。
言って、まあ次の日ね、
そうだよ、
でまあ投資稽古でな、まあ、それをまあオーディションやるって感じだったよね。
まあそこからもうちょっとこう稽古が始まる前にカラオケボックスに一人で入って、
大阪の歌
ってたんですよ。
おおお、
このiPhone を耳に当てこう音を自分で音を取りながらこれでいいんじゃないかと
やって、
うるさいな
で、でいざその稽古が投資稽古が始まりました。で
緊張もね、
緊張です。
稽古してますね、投資稽古
で、そのシーンもね近づいてきますわ。
来まして
もうワンチャン
で、そうですよ、ワンチャンですよ、やったるぜと、
やったと。
でそれでまあ芝居の方は自分まあ頑張ってやって、そのさ歌うシーンが近づいてくるともうすごいですよね。まあ皆さんが言ってるあの自分の顔、
例の
顔、
京スマさん、京スマさん、
狂気のスマヘル、
私たち京スマさんって呼ぶことにしてます。
笑ってるんだけどね、怖いんだよ、
すごい、すげえ笑ってるんだけど超怖えっていう。
で、その狂気のスマイルを振りまきながら。あの
ベスト共通マイル本当に。
いやでさ、いや俺もさ、その時舞台上に一緒にいるからさ、なんかまあ頑張れって思いながらも、でもまあまあね、普通にリラックスしてさ、
そう、
まあ、正直ね、ちょっとまあ適当にやればいいよみたいな感じなんだけど、もうすごくて K の
緊張がね、で歌うんだよね。
もう
結果、
うん、私が歌う部分はワンフレーズになりました。
ほぼほぼ即答ぐらいで、うん、K そういうことだっつってだったよね。で、その前の日にね、ワンチャンくださいって言った日に、うん、まあちょっとその後ね、ま
あ、稽古終わりでね、
稽古終わりでちょっと
ご飯食べて、ね、
そしたらまあ結構落ち込んでて、うん、いや俺結構練習してんのになくそ
ちょっとそれもういいじゃないですか、
自分に対してね、悔しいと
マジかっつって、明日でもワンチャンだから頑張れよみたいな、
そうそう、
で、もう朝から行って終わって、それでもうワンフレーズになりましたっつって、でけど、まあ、また、まあ、いじけてっかなみたいなのをパッて見たら、うん、逆に、はい、やれるだけのことはやったんで、
いや、でもそのね、そうなんだけど、それは俺と私、長尾と杉本とで話したりよくするんだけど、なんかそのね、すがすがしさえあったっていう感じなんだけど、その言い方としては、これがね、これ聞いてる方に伝わるかっていうのはちょっと難しいけど、そうそう、なんかね、はい、いや、大丈夫です。自分的にはすごく一生懸命やったんで、でも、なんか、はい、でもそれまでの、なんかやっぱり家庭っていうのも自分もあのカラオケとかボックスとかの練習したし、結局は自分の、あの、結果として、ついてこなかった。でも、いや、自分はそれでもやったし、はい、やったんで、全く、大丈夫です。大丈夫です。でも、全然、悔しさ隠しきれてなくて。
なんだったら俺横にいたんですけど、俺先輩なんですけど、めちゃめちゃ食べ事してましたから。
そう、本当に、うん。うん、俺やったし。いや、全然それ俺は確認してるのか
あれと思って
確認してるの
か、本当にそれは申し訳ない、すいません、ちょっともう
頑張ったなって俺舞い上がっちゃって、
でも残ったワンフレーズ残してくれた、それに僕は命をかけるみたいなことになったんで、まあまあまあまあ
まあね、ぜひね、本当によく頑張ったってことよ、
本当、まあまあまあまあ、そういうエピソードもありましたっていうね。あの、リサとかはなんかこう思い出を、ね、
いや、私は本当に頑張りましたよ、
やったね、
今回何がってね、今回、いや、昭和1960年代とか、まあ、戦後の話だったんで、はい、衣装が ねすごい結構数でシーズンも多くてね、過去と、うん、あの未来現在
現在
すごかったよ
ね。でも衣装おかげさまで結構見てくださったお客様はね、うん、衣装良かったねっておっしゃってくださる、うん、とにかく衣装数が多かったんですよ、うん、だからまあ今回あの私の母が実際30年ぐらいに着てたやつを大量投入しまして、お母さんありがとうっていう感じだったんですけど、ちなみに私があの夢子で冒頭と一番最後に着てた白っぽいちょっとねヒラヒラした可愛いワンピースはですね、母が何年前40年前にシンガポールで買ってきたという
そうそう、まあ、もともとね、まあ、今回リサがもう衣装担当ということで、
はい、
ね、やらさせて、
ありがとうございます、担当させていただきました。もう
ずっとね、2号団の公演はね、
いやでもね、特に今回は、うん、あ、ほん、もなんていうの、時代本当の、本当のっていうとあれだけど、うん、プロの別から呼んだ衣装さんがいるんだって思ったっていう人もあったから、
う
ん、
ありがとうございます。
それは衣装の数であり、まあ、なんかクオリティなのか、和服あり、用あって、時代もあってっていうことで、そうそうそう、
ね、
でも実はね、あの、はい、二五段の衣装担当リサリスなんですよ、これは
そうなんです、
すごいことなんですよ、
はい、歌いながら衣装をやっております
すごい、
そうで、結構今回は着物もあったので、うん、ね、着物の早替えなんていうのもあったので、そう、あの林香代ちゃんは着物を着、すごい
綺麗、節約の、ね、
節約の林香代ちゃんはずっと着物着てるんですけれども、うん、それもまあ本番前にちょっとね、うん、着付けたりとかして、うん、あとは実は早替え用の着物にこう加工するんですね、やっぱり着てると間に合わないから、
着替える時間が
取れなくて、本当に着付けてると15分かかっちゃうからっていうことで、
例えばどういう、
例えば、うん、ね、あの女性はこう着物って普通身長より長いんですね、だから普通に巻くと引きずるんですけど、うん、腰のところで一回ペロッて折り返すんですよ、うん、でその折り返すのを決めるのが結構時間かかっちゃうので、うん、もう着てもらった状態で安全ピンをブシブシブシって刺して、はい、その綺麗に折った分が見えるように縫うっていう、
あらかじめ
巻くだけでぴったりサイズだよっていう加工をしたりとか、あとやっぱ帯結ぶのも大変なので、
まあ、そ
ら
そ
ら帯にハサミを入れまして、
心
を痛めながらハサミを入れまして巻いて刺すだけにするとかね、うん、そういう効果をやってました。なんか
合計何着ぐらいやったんですか、
なんだ、
着物に関して、
着物に関しては結局 3着はやってますね。あ、でも、浴衣もあったから、もっとだ、4着はやってる、
うん、帯も結構やったでしょ、
帯は、うん、
で、帯は硬いから、
そう、あのね、針が、普通の針が通らないんですとかね、実は今ね、3の指と親指ね、穴が開いてるんですけど、痛くて、
あの、針の、あの、尖ってる方じゃなくて、
そう、
尖ってない方が指に刺さって
るね、そう
なの、地味に硬いのが、
そんなに硬いんだ、
そうなんですよ、だから結構「うっ!」とか言ってたら
子供産んでるって言いながら「ね、産んでるわ」って言いながら、ね、
そう、でもあきちゃんも和田まきちゃんもすごく器用なので、すごいいっぱい手伝ってもらったりして、本当にありがとうございました、その節は、
ね、でもね、本当に褒められてね、嬉しいですよね、
嬉しい、本当に嬉しいですね、
なんかプロの衣装さんの方も見に来た方がいらっしゃって、でその方もなんかすごい衣装が良かったって言ってたって、
あら、ちょっとこれ
すごい、リサちゃん、
はい、お仕事の依頼お待ちしております
そっち
で、そういうのもやるんだ、
そう、でも男性も結構細かいですよね、時代ごとにね、ボタンの数が違ったりとか、ベスト着る着ないの流行りとかがめんどくさいなって
思ってまあでもやったった
でもレトロなのってちょっとやっぱいいなと思って、どこでずっとこう隣でずっと長尾さんが冒頭からサングラスしっぱなしなんですけども、
うん、目をちょっとね
すごい黒いんですよね、
いやー、ほんとね、
そうそうそう、でもこの、このサングラスはね、あの、私が用意したんじゃなくて長尾さんが自分で持ってきたっていう、
そうそうそう、でこれもあの舞台上で一瞬ですけどあのかけてますからね、
本当一瞬ですけどね、
まあ、限りの
方
向に迎えに行くシーンで実はかけてて、まあ、俺はでもこのサングラスしてる分、うん、客席をめっちゃ見てます
どういう反応を起こすか、それで見えるんですか、
まあ多少見える、あの前の方の席と、しかもあの感じるじゃん、空気を、
空気を、う
ん、空気感じるんだけど別に何もスーンってするわ別に何も思ってない
でもちなみに衣装といえば、まあ、私は全く関わってないんですけど、うん、まあ、25段名物今回も出ました、長尾長之さんのタンクトップ姿、
出ました、
とうとう途切れるんじゃないかっていうね、
今回も出ましたね、
なんとかねじ込むというね、
次も楽しみにしててもらいたいなと思って
ます、まあ、そこはね、あの、僕も言われましたね、はい、はい、
どんなタン
クトップ姿あればね、あればそういうのにハマればっていうことでね、そうそう、で秋はなんか思い出としてはなんかないですか、
ね、私はそうですね、私は今回二役やっておりまして、うんうんうんうん、前半が二十歳の女の子、ドラマに出ているんですけれども、うん、あんまりまだドラマに出たことなくて、
う
ん、
新人
の,、
ね、
新人の、はい、あのわーわー現場が全然わかんないみたいな女の子と、うんうん、後半がなんとですね、うん、8歳の
やってるね
8歳のしかも男の子で、
うん、
もう年齢も性別ももう 関係ないよっていう感じのやったんですけど、うん、結構この二役の間が実は短くて、うん、でやっぱ女の人が男の子になるっていうのと、うん、結構ね、うん、やることがいっぱいあるんですよ、うん、メイクもあるし、前半はその今まあ、後半の男の子に合わせて髪はもう切っちゃったので、前半のその女優さんのところはカツラでやってたので、まあ頭はまあバッと取ってね、まあその癖をちょっと取ってねぐらいでいいんですけど、いかんせんまあちょっとまあ体型を変えたりとか、いろいろそういうなんかこうそんなに大変な着物とか大変なものを着てないんですけど、その内側の部分で結構いろいろ大変でして、でまあちょっとやっぱりうん、舞台上と客あ、楽屋がちょっとやっぱね、うん、構造上近いので、うん、音が出ない、静かなシーンをやってる時に音が出ない手順で着替えたりとかするんですよ、うん、でこのうちに今音鳴ってるうちにこれをやっちゃおうとかやると、はいはい、どうしても途中の時ができて、ね、で前半がね結構ねバッチリメイクで、つけまつけもブワーってアイシャドウもブワーみたいな感じなんですけど、うんうん、どうしてもメイク落としが後になっちゃうから、うんうん、ね、子供の格好に、うん、おかまメイクみたいなそういう瞬間がね、どうしても生まれちゃって、
あ、面白いな。
でそれを見ながら次へのこうなんかね、うん、人格を変えていくみたいなのが、ね、やっぱり結構大変でしたね。しかもその、ね、その男の子で出るファーストシーンが割と結構ね、うん、大変なシーンで、うん、
まあね、重要な
キーのシーンだからね。なんでちょっとね、そこは苦労しましたけど。
やるね、本当に。
え、それ何も考えなくていいでしょ。
ほんまよ。
杉本さん、何も考えなくて言ってるでしょ。
子供とかさ、男の子や、ま
あ。そうそう、で、今回ね、そうそう、で、リサ・アリーサが衣装担当だったように、渡辺明子にも小道具制作を担当してもらって。
すごかった。本当にすごかった。一
回もその出てくるものが多くて、で、まあ、作り物を、ほぼ全部やって、
結構やっぱ大変だったのが、うん、やっぱり時代が関係してくるので、うん、なんか感覚で作っちゃうとダメだったりして、うん、例えばその旅行のチラシとかにしても、うん、なんか昔のチラシの色合いとか、うん、時代とか、うん、どういう感じなんだろうなみたいなのを調べてたりとかすると、うん、なんか感覚でこういう感じでデザインで勝手に作ってじゃあいけない部分があって、うん、だから作るまでに結構時間がかかったり、うん、あと台本とかに関しても、うん、まあ、今回の、ね、
あのドラマチームが
劇中でドラマをやるシーンがあるんですけど、うん、そこのドラマの人たちが使ってる台本とかも全部作ったんですけど、
う
ん、
すごかった
、はい、でも中身をね、
中身がね、
そう
全部ねあるんですよね、
あるんですよ、
しっかりと
セリフを書いて、
そうそう、文字がちゃんとある、
それがその台本の中から、これが台本、うん、その元々のドラマの、うんうん、台本に書かれているであろうセリフだけを書き抜いて、
ね、
これはきっとアドリブだろうっていうところは抜いて、書い、打ち直して、
一ページ一ページ適当にやってるわけじゃないよ、
なくてね、そうなんですよ。だからでもね、本当にお客さんから見えないと思うんだけど、
ね、いっぱい作ったでしょ、
多分10冊ぐらいは作ったと思う、ねね、表紙から内側まで全部。
でもお客さんが見えないところで仕事をするって、そこが役者にとってはすごい、
あ、まあね、
演技に対してすごい、
結構やっぱ後半なんかはその田辺西田さんがね、うん、こう台本読みながらやるシーンがあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりそれで実際に読みながらできるっていうことで相当、ね、こっちの方が絶対助かるって言っていただいて、ね、ああやっぱり中身までちゃんと作ってよかったなって思ったりなんかして、
うん、
どうですね、
そうそう、だからなんか今日残作業したけどさ、うん、なんかやっぱりもったいないから
台本がね、そうそう、
捨ててもよかったんだよね、
自分のまさみ役の、ね、まさみで使ってた長行役でね、やってたものに関しては僕はもう家に持って帰って記念しますよ。
嬉しい。そういうのはやっぱね、作ってると嬉しいなと。
僕も持って帰りましたよ。
え？
僕も持って帰りました。
嘘つきなさい。
本当？
はい、あ、石原裕次役とは書いてないですけ
ど。書いてない。
AD なんで。AD
なんで。持って帰りました。
そうそうそうそう。
まあでも杉本さんね、私がね、一回こうその。どうしても途中で男子楽屋に入ってちょっと物を取って行かなきゃいけないシーンがありまして、でその時にね、杉本さんがいつももう 100% その男子楽屋の流しの前でうなだれて暗闇の中で
やめないか、
ズブズブズブズブ
それは何なんですか？
それはあれ何だったんですか？
そういうキャラじゃねえし。
あれ何だったんですか？もうずっとずっと
セリフをちゃんと繰り返して言えるかなって言って、うん、そういうキャラじゃねえし俺別に俺そんなパッ
と毎回やってるんですか？そういうことって。
いや今回ちょっといろいろあって
何があったんですか？
不安ってことではないですけどまあ、まあやりがちだったなっていう。
やりがち
だよ。
ミスしがちってこと？
ミスはしながら、まあちょっとしたけど、まあ、今度もやった方。だからそれ見つかっちゃって、いや恥ずかしいなって。
毎回ね、そうそう、なんかすごい。
もう最終的にもう毎回やるから、もう下りだから俺、もうすごいやってなきゃダメだなって、普通にいても。っていう感じでした。
逆に義務、義務
っていうか。あ、悪いことしちゃったね。ごめんなさいね。
そうかそうかそうか。
まあでもね。まあ、
そんなこともありつつね。
しもさん、一番あれなんですか、その。
あれでしょ、今回のビッグトラブルは何だったんですか？
ビッグトラブル、なんか。
いや、こんなことあります。まあ、いつものコーナーのテントの方、こんなことありますにもね、
通じるところある。そこでも話したいんですけどね。これね。スペシャルということで、今日いいですか？もらっていいですか？ちょうだいちょうだい。
今回の、はい、まあ、劇場に入るあの仕込みって言って、まあ、舞台を作る日が2日間あるんですけど、うん、その仕込み初日、うん、まあ、ホンダスタジオっていうところで、まあ、僕ら稽古してて、はいはい、そこでまあ1週間やって、まあ、もうそこ終わってスタ、劇場に入りますよってタイミングで、まあ、その荷物衣装、小道具自分の私物ぬんかぬんを、まあ、全部まとめて、はい、トラックに積み込み次の日の朝、はい、劇場でその劇場に下ろして持っていくっていう日があるんですけども、まあまあまあ普通にまあ積み込んだんですよ、はい、僕あの自分の衣装を、はい、まあ、杉本衣装って書いて、はい、でその時にまずはそのホンダスタジオでまあ積み込んでる時に、しがちゃん、虹子役をやっていた
しが聖子さん
の、はい、なんか箱ん、まあ、物みんな運んでて、志賀聖子さんのこの T シャツのお腹あたりに、はい、杉本衣装って書いてある、はい、あの養生テープ、まあ、あのテープが貼ってあって、はい、あれ俺取れてんなと思って、
はい、これもともと杉本さんの衣装の入れた袋に
貼ってあった、そう、もう分かるように
目印としてね、
目印としてみんな書くんですよ、うん、誰々衣装、はい、誰々衣装って書いて持ってくる、で俺も書いて、はい、貼ってなんだけど、はい、気づいたら志賀ちゃんのお腹に貼ってあったから、まあでもまあまあまあもう運ばれてるし大丈夫だろうっていうことで次の日になって、でまあまあ男はね
舞台のね
でこういろいろやっていて、で午後とかになってまあ衣装はまあ女性た
ちが
まあ広げてくれるんですけど、なんかまあ春ちゃん、
小林春ちゃん
があの、え、モサンの衣装ないよみたいな、
どこ行ったの、
もうハルちゃんで、まあ、俺に対して、まあ、大体そういうジョークというか、もうすぐ言うから、はいはいはいみたいな、そうあるのに、またジョークでね、はいはい、って言って、モサンなかったよ、ははは、みたいな、あるんでしょみたいな、どっか隠したかみたいな、はい、と思ってて、まあ、まあ、本当、舞台が一段落して、はい、で、いざ、じゃあ自分のことやろうかなと思って衣装を探したら本当なくてですね、はい、その僕の袋が衣装の入った袋が
袋っていうか、じゃあ
なんかど、え、何に入ってたんでしたっけ、
結局それが一番問題だったんですけど、黄土色の変なバッグ、
はい、その要はあの土のう入れるみたいなあるんですよね、
木の材とかを投げ入れるようなな
んかああいうやつですね、
なんか、まあ、本当地味な色した黄土のバッグに入れ、はいはい、出たんですよ、はいはい、それをどこ探してもないぞと、
はいはいはい、だって最初女子の、ね、私物とか衣装をザッて広げて、次に男子 の、 その衣装は楽屋にかけて、じゃあアイロンかけろ、かけなくちゃねなんて言ってたら、本当に杉本さんのがなくてないよ、母っていう状態から、だんだん見にはモッサンの衣装がないよ、モッサンの衣装が、え、モッサンの衣装どこ行った、モッサンの衣装見た人いないみたいになって、何人も何人に入ってんの、どんな風なやつ、
結構もうかなり総出で全員で、あった、あ、違うかみたいな、
モッサンどんなのに入ってんの、
だから俺からしたら、そう、あの黄土色の変なバッグ変なバッグって何みたいなこと、
それみんな黄土色の変なバッグ、
もう黄土色の変なバッグなんだよって言って、
一瞬それっぽいのがあるんですよね、なんかポッて置いてあって、あれじゃないの、違うあれ美術さんのね、舞台美術さんの道具と一緒になってるから、
こっちにはもう運ばれてないかもしれないからって、杉田がその運送会社というか運搬してくれるから、トラックに電話して、
僕はホンダスタジオに劇場から
戻って
往復ぐらいしてないかどうか
で、あの辺の道に温泉じゃないか
って帯置き物とかも戻ってきてほんとそれぐらいこれやべえぞ
でも最悪ね
だってもう全然笑ってなかった
もう買うしかないって話も出たんですよね今日金あるかないから
結婚式も控えてる結婚式そのスーツとか着ちゃうしなと思って
そのスーツとか全部そこに
入ってるスーツとかが
着たね黄土色に入ってるんですよね
黄土色着て変なバッグに入ってるからやべっつってもう最初はだからみんな言ってるからもういつまでこの俺に対するドッキリとかくるんだよ仕込み中にみんな何やってんだよみたいなことをしたらこれマジだなっつって
そうほんでほんでほんで
往復ぐらいしてでも、まあ、舞台監督さんの、まあ、金谷さんって方が、うん、もう本当に言っちゃういいかげんみんなでも全員で探そうみたいな、
うんうん、
モスターのバッ変なバッグはないらしいですっつって探してみてくださいっつって、うん、で結局見つかった場所が、うん舞台美術さんの工具
とか
電気とか、
うん、
まあそうですねいろんな工具が入ったプラスチックのケースの中になぜか僕の衣装がその変な黄土色のバッグがそこになぜか入っていたといういや本当に誰だそこに入れたの
でもさもう本当にさこれはさああでも衣装じゃないよねっていう空気がすごかったんだよね、
う
ん、
そう工具しか入ってないだろうっていうバッグでその舞台美術さんのねとこに入っててっていうことでいや、まあ、もうあれこんなことあります
よ、よかったですね、
本当に
見つかってね
見つかってよかった、
本当によかった
本当によかった、
本当うわっつったもん俺本当にあいやまあね、まあ、そのままありましたよってこと本当もう俺初めて
本当本当ね語り尽くせないですけどね、今日紹介できたのも本当なんか数
一部で、
ね、
数
種類で
しかないけども
ありますよ芸の歌のこといっぱいまだ話して
るいやいやまあそれはいいねその話長くなる
これ多分一晩かかるもんね
次の機会
もう泣いちゃうからもしまたねどっかで皆さんなんかありましたら裏話を思い出としてねしていって行きたいなと思ってますんで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今回はスペシャルバージョンということで、ね、君原麻里子の消息万葉ねスペシャルでした、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうでしたか？
いや楽しかったですよ。
本当ですか？
だって昨日までやってたんで。
いや本当ね。
本当ね。
疲れてないですか？大丈夫ですか？
全然声がしゃがれてるぐらいです。
本当っすよ。なんつうか分かんないです。
すいません。本当にね。
宮古さんはどうでしたか？
やっぱりいつもとやっぱ女性陣が二人入って、うん、いつもと違う雰囲気ですごい楽しかったなってね。
え、なんだそれは俺たち二人男二人先輩二人じゃ楽しくないのか？
いやそういうことじゃないです。そういうことじゃないですよ。
やめようもう。
あれ、うん、
なんすか？
やめよそういう。
いやまあね。
またなんかいつサングラス取るんですかそれ？
だから目が。
いいのねじゃあ今日はそれでいいんです
か、ね。いやだからもういや俺はね、はい、いやもうこれ言いたくないですけど、はい、ちょっと終わってね、はい、君原麻里子の消息が終わって、
はい、
やっぱりちょっと泣いちゃった。
はいすごいよ長尾さんということで。ね
はい、そうそう、ということで
また
機会があったらね、劇団員もゲストで呼んでみようかなと思います。じゃあ、皆さん、
はい、
今回も優しい気持ちで聞いてくれてありがとうございました。
良い夏を。
ありがとうございました。
ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。